皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和6年5月号をお届けいたします。今月の表紙は大きな窓からの光で、目の前のたくさんの絵本がキラキラ輝いています。春の日差しが感じられる中で、たくさんの絵本を前に、園児ぐらいの女の子を中心に、右隣には寄り添うようにお姉ちゃんが、左側には絵本を手にお母さんでしょうか。女の子が手にしている絵本と同じ絵本を開いて読み聞かせをしているのでしょう。カメラを向けられた女の子は、何してるの?と言わんばかりにカメラ目線でパチリ。クリクリお目目が可愛いですよ。楽しんでいるところごめんなさいね。どんな絵本を読んでもらっていたのでしょうか。素敵な場所でたくさんの絵本に囲まれ、3人の笑顔も輝いています。春の本祭り、私もたくさんの絵本に囲まれたいです。次回はぜひ読み手として参加してみたいですね。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの市民の広場からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、元気な登米市を創造する登米市民活動プラザ、3、4、5ページ、令和6年度予算の概要、4、6から11ページ、今月のお知らせ、地域の種まき隊、5、12、13ページ、今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、市民の広場、2、16、17ページ、健康、虫歯のない子、3、18から23ページ、情報広場、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
元気な登米市を創造する登米市民活動プラザ、市民活動、コミュニティ活動を支援します。共同によるまちづくりを推進、登米市民活動プラザ。人口減少や高齢化に伴い、さまざまな課題が地域で発生するようになりました。地域コミュニティや自主防災組織、消防団などの活動の継続、公共交通機関の維持など課題は地域ごとに異なり、一律的な行政サービスでは多様化する入民ニーズに対応することが難しくなっています。市ではこのような状況に対応するため、2013年度に登米市民活動プラザを設置、登米市型中間支援組織として各種団体などの活動を支援する業務と合わせて、コミュニティ組織や市民活動団体、企業、市民、行政が共通の目標に取り組む共同によるまちづくりを推進し、市の持続的な発展を目指しています。交流や自主的な市民活動、社会参加は地域への愛着を生み出し、地域の活性化と暮らしの充実につながっていきます。次の世代へ持続可能な、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい街を引き継いでいくため、互いに力を合わせていきましょう。登米市里山幼稚園、佐藤直也さん。手厚いサポートに感謝しています。私たちは子どもの健全育成や社会教育活動に取り組んでいます。登米市民活動プラザには、事業の広報や各種助成制度の紹介、市民団体の連携など、さまざまなサポートをいただいています。昨年10月に市民向けの教育ドキュメンタリー映画の上映会を開催した際には、 会場や機材の手配なども協力してもらい、大変助かりました。市民活動団体などが登米市民活動プラザをもっと利用し、良い事例を作り上げながら、より良い地域づくりにつなげていけたらと思います。サポート事業、市民活動や地域づくり活動の活性化を目指して、各種団体の情報発信や相互交流、連携の推進など総合的にサポートしています。市民活動団体データベースによる各種団体の紹介、市民活動団体などの交流会や無料専門相談会の開催、市民活動団体、コミュニティ組織、企業、行政との連携、共同の推進、機関紙プラット止め、ラジオ放送まるっと止めライクなどによる情報発信など、イベント講座、地域の担い手や仲間づくりのきっかけとなるイベント、市民活動の取り組みに役立つヒントを学ぶ講座などを開催しています。人材育成講座、グラフィックデザインキャンバ講座、小規模多機能自治推進ネットワーク会議など、市民活動実践講座、登米市らしい図書館ワークショップ、親子で楽しむ絵本ウォークなど、労務管理会計講座、 NPO 会計講座、電子帳簿保存法説明会など、施設利用貸し出し、市民活動などの会議や研修、イベントなどに使用できる貸し室があります。貸し室、広さ、1時間ごとの使用料の順に一覧表で紹介されております。研修室1、 91.09 平方メートル300円、研修室2、 15.95 平方メートル200円、和室10畳200円、交流ホール 35.29 平方メートル200円。なお、使用料については次の3点が補足されています。1時間未満は1時間として計算します。市外利用者は 1.5 倍、営利目的の場合は10倍の額になります。冷暖房料を含みます。私たちがお手伝いします。市内での公益的な活動を知りたい、一緒にやってみたい、仲間と始めてみたい、また NPO 法人の設立に関することなど、お気軽にご相談ください。登米市民活動プラザは、一般社団法人アシストが登米市の指定管理者として管理運営しています。利用にあたり不明な点は問い合わせください。登米市民活動プラザ、場所、波佐間町佐沼、あざ西佐沼70、旧波佐間にぎわいセンター。利用時間、午前9時から午後10時、休館日毎週月曜日、12月29日から翌年1月3日。電話番号 0220-21-5565。 事業内容やスタッフの写真と合わせて、登米市民活動プラザの地図と QR コードも掲載されております。
令和6年度予算の概要。令和6年度の全体予算861億4100万円。登米市では、市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と、病院事業など4つの企業会計があります。会計別予算額をお知らせいたします。会計名、令和6年度予算額、全体割合の順にお話しします。 本市の令和6年度の一般会計予算額は461億4270万円で、前年度に対して21億6398万円の増となりました。全体の 53.6%。 特別会計、国民健康保険特別会計93億3963万円 10.8%。 後期高齢者医療特別会計9億1770万円 1.1%。 介護保険特別会計105億5012万円 12.2%。 土地取得特別会計3万円 0%。 宅地造成事業特別会計 0.1 万円 0%。 特別会計合計208億748万円 24.1%。 企業会計、水道事業会計43億7383万円 5.1%。 下水道事業会計51億2028万円 5.9%。 病院事業会計91億2244万円 10.6%。 老人保健施設事業会計5億7427万円 0.7%。 企業会計合計191億9082万円 22.3%。 合計861億4100万円となっております。一般会計のあらまし、歳入は地方交付税などの交付金が198億5755万円、国・県支出金が87億7185万円、これらを合わせると286億2940万円と歳入合計の約 62% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。歳出は子どもや高齢者、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が134億199万円と最も多く、次いで市民を守る消防・救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせた80億7834万円、学校教育や障害学習などの教育全般に充てる教育費が71億9880万円と続いています。令和6年度の主要な施策、第2次登米市総合計画政策の大綱別。1、生きる力と創造力を養い、自ら学び人が育つ町づくり。新規南方地域小学校施設整備事業。南方地域の3つの小学校を再編することに伴い、児童の学習環境を整備するため、統合校の校舎の基本設計及び測量などを実施します。新規認定こども園等施設整備事業、仮称東部学校給食センター建設事業、拡充地域伝承文化振興事業、継続結婚新生活支援事業、出産子育て応援金支給事業、地域子育て支援拠点事業、小中学校等再編整備事業、教育支援センター運営事業、ケヤキ教室運営事業、子どもの心のケアハウス設置事業、東和地域小学校施設整備事業。2、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きるまちづくり。継続水槽付きポンプ車整備事業、水の確保が困難な場所や住宅が密集する市街地などでも迅速に消火活動をするため、水タンクを装備した消防ポンプ自動車を更新します。 継続、適縁推進対策事業、病院事業、繰出金、宮城県東部消防通信指令事務協議会負担金、高規格救急自動車整備事業、応急手当普及啓発事業、消防団車両等整備事業、防火水槽整備事業、認知症総合支援事業。3、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作るまちづくり。継続、見せる留め材活用促進事業、市内産木材を使用した住宅の新築や増築を支援することで、市内産木材の需要拡大と市内製材所の活用を促進し、木材産業の活性化を図ります。拡充、多様な担い手育成支援事業、ビジネスチャンス支援事業、継続、シティプロモーション推進事業、スマート農業等普及推進事業、地域計画策定推進緊急対策事業、汚染牧草と処理事業、畜産環境総合整備事業、高収益作物転換等推進事業、経営体育成基盤整備事業、多面的機能支払い事業、企業立地促進事業、観光誘客対策事業。4、自然と生活環境が調和し、人が快適に暮らすまちづくり。新規、製品プラスチック回収事業、循環型社会の構築に向け、二酸化炭素排出量の削減などを目指し、家庭から排出されるプラスチック製品を資源ごみとして回収します。新規、サテライトオフィス等調査事業、奨学金返還支援事業、ゼロカーボンシティ普及啓発事業、需要給水施設排水管整備事業、継続、交通対策事業、空き家改修事業、住まいサポート事業、移住定住促進事業、下水道整備事業繰出金、市道舗装補修事業、道路新設改良事業、橋梁維持補修事業、老朽公営住宅解体事業、水道管路緊急改善事業、フォロワー浄水場再構築事業、農業集落排水処理場施設更新事業、雨水排水路整備事業、公共下水道処理場施設更新事業。5、市民と行政が共に作る共同によるまちづくり。継続、未来のまちづくり支援事業、共同による持続的で活力のあるまちづくりを推進するため、集会施設の整備を支援することなどにより地域づくり活動の充実を目指します。新規、入札参加資格審査申請システム及び契約管理システム導入事業、仮称地域交流センター整備事業、拡充 DX 推進事業、継続、公共施設複合化整備事業米山地区。詳細な資料は市公式ホームページの市政情報、行政施策計画、財政でお知らせしています。または各総合支所窓口に資料を用意していますので、お近くの総合支所で確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部財政経営課財政1係 0220-22-2159。
今月のお知らせ、市の組織が変わりました。市では4月1日付で行政組織を改編しました。総務部、市民の市政への参画を促し、意見などを施策や事業に反映するため、まちづくり推進課の広報係が市長公室に移り、広報広聴係に改め、広報活動と広聴機能を強化します。 まちづくり推進部、総合計画などに基づく大規模事業の推進に向けて効率的な行財政運営を図るため、財政経営課が総務部からまちづくり推進部に移りました。観光シティプロモーション課を廃止し、移住定住やシティプロモーションなどの業務を担うふるさと定住係がまちづくり推進課に、観光業務が産業経済部に移りました。地域間交流や結婚推進の業務が市民共同化地域づくり推進課に移り、名称を地域交通交流係に改めました。市民生活部、業務連携と災害廃棄物の迅速で円滑な処理を進めるため、環境課の廃棄物対策係を廃止し、環境事業所に廃棄物対策課を設置しました。特例臨時接種の終了に伴い、新型コロナワクチン接種対策室を廃止し、健康推進課に業務を集約しました。妊娠期から子育て期までの相談を一体的に支援するため、子育て支援課内に子ども家庭センターを設置し、子ども家庭支援係を家庭児童支援係に改め、母子保健係を設置しました。産業経済部、観光と物産の推進体制を強化するため、まちづくり推進部の観光業務が産業経済部に移り、観光物産戦略課を設置、課内にブランド戦略係と観光戦略係を設置しました。建設部、住宅都市整備課を再編、建築係を建築エージェント課に格上げし、市の建築工事や修繕に特化した業務に取り組みます。教育委員会、教育部、文化財保護と文化芸術活動の充実のため、文化財文化振興室を文化財文化振興課へ格上げし、事務室を歴史博物館から中田庁舎に移転しました。問い合わせ、総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。介護保険料を改定しました。介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えることを目的に創設された制度です。65歳以上の介護保険料は、これまでの介護給付実績や要介護認定者数などを踏まえ、3年間で必要な介護サービス費用の総額見込みに基づいて1人当たりの額を算出し、3年ごとに見直しています。また、今回の保険料から負担能力に応じた保険料負担の段階設定を見直し、令和6年度から保険料の標準段階を9段階から13段階にしました。新しい段階設定で算定した令和6年度の保険料は7月中旬に通知します。第9期令和6年度から8年度の所得段階別の保険料、基準額は年額83,400円です。所得段階対象者年間保険料をお知らせします。世帯非課税で本人が住民税非課税の方、第1段階生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円以下、23,769円。第2段階、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円超過、120万円以下、44,499円。第3段階、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から 年金所得金額を控除した額が120万円超過、5万7129円。世帯課税で本人が住民税非課税の方、第4段階、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円以下、7万5060円。第5段階、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円超過、8万3400円。本人が住民税課税の方、第6段階、合計所得金額が120万円未満、10万80円。第7段階、合計所得金額が120万円以上で210万円未満、10万8420円。第8段階、合計所得金額が210万円以上、320万円未満、12万5100円。第9段階、合計所得金額が320万円以上、420万円未満、14万1780円。第10段階、合計所得金額が420万円以上、520万円未満、15万8460円。第11段階、合計所得金額が520万円以上、620万円未満、17万5140円。第12段階、合計所得金額が620万円以上、720万円未満、19万1820円。第13段階、合計所得金額が720万円以上、20万160円。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、介護給付係、0220-58-5551。公益的な活動中の不慮の事故を救済します。市民活動総合保障制度、市は市民が安心して市民活動に参加できるよう市民活動総合保障制度を設けています。これは市民活動団体や自治会など、市が関与しない市民活動をしている人が無報酬で行う公益的な活動中に怪我をしたり、誤って第三者を負傷させたりした場合などの不慮の事故を救済する制度です。市が保険料を負担し保険会社と契約しますので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。保障対象者、市内を拠点として継続的自発的に社会貢献活動に従事し公益的なサービスを提供している個人や団体、保障対象活動、社会教育活動、社会福祉、社会奉仕活動、地域社会活動など、対象外の活動、宗教、政治、営利を目的とした活動、学校行事、重機を使用する、有害鳥獣駆除活動、趣味のスポーツや文化活動、災害救助など、緊急時の活動など、賠償責任保障、第三者の身体、財物などに損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合、区分、保証金支払い限度額をお知らせします。身体賠償、1人につき6000万円、1事故につき2億円。財物賠償、受託物を含む、1事故につき1000万円、受託物は100万円。免責金額、いずれも1事故につき1万円の自己負担額となります。障害保障、活動中に事故で負傷または熱中症などを発症し通院した場合、区分、保証金支払い限度額をお知らせします。死亡保障、1人につき300万円。後遺障害保障、1人につき9万円から300万円。後遺障害の程度による入院保障、1日につき2000円、 180日を限度、通院保障1日につき1500円、90日を限度。問い合わせ、まちづくり推進部、市民協働課、市民活動支援係、0220-22-2173。緑の森を次の世代へ、春の植樹祭参加者募集。市と県は大切な森林を次の世代へつないでいくことを目的として、毎年春と秋の2回市民参加による植樹活動、市民参加の新たな森林づくりを実施しています。植樹祭では誕生記念や結婚記念など参加者それぞれの記念日を標柱に記して、植樹する私の記念植樹も合わせて実施します。ぜひご参加ください。5月26日日曜午前10時から正午まで小雨決行です。植林場所、津山町、柳津あざ、旧市深畑地内。集合場所、時間、道の駅津山、もくもくランド駐車場、午前9時半。参加料は無料です。持参するもの、軍手、長靴、募集人数、先着150人、記念植樹は先着20人、申し込み期限、5月20日月曜、申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業経済部、農林振興課、林業振興係、0220-34-2709、医療局職員を募集します。職種看護師、採用予定20人程度。試験日第1回5月12日日曜、第2回7月28日日曜、第3回10月20日日曜。合格発表、医療局ホームページに受験番号を掲示し、受験者に結果を郵送で通知します。受験資格等その他詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。山火事から資源を守るために宮城県林野火災防御訓練を開催します。本訓練は昭和43年度から始まり、登米市での開催は6年ぶりとなります。多数の防災機関が参加する大規模な訓練で、ヘリコプターによる空中消火訓練や消防車が連携した消火訓練などを実施します。5月25日土曜午前9時から11時半、場所、会場、長沼フートピア豊鉄の丘公園、IS 総合ボートランド、臨時ヘリポート、豊里花の公園。当日は会場周辺の道路で一部を通行規制します。通行の際は、現場、警察官、誘導員の指示に従ってください。また、ヘリコプターや防災機関車両によるサイレン、水鳴なども実施されます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係、0220-23-7393。地震に備え、耐震助成事業をご利用ください。令和6年度の募集事業、木造住宅耐震診断。専門家による木造住宅の耐震診断に対し費用を一部補助します。募集件数20件。申し込み期間、5月15日水曜から6月17日月曜まで。地域集会施設耐震診断。専門家による木造地域集会施設の耐震診断に対し費用を一部補助します。募集件数1件。危険ブロック塀、撤去工事、倒壊の恐れがある危険なブロック塀を取り壊す場合、 費用を一部補助します。募集件数11件、生け垣などの設置工事、危険なブロック塀の撤去に伴い新たに塀などを設置する場合、費用を一部補助します。募集件数11件、申し込み期間いずれも5月15日水曜から11月29日金曜、先着順です。詳しくは市公式ホームページで確認するかお問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部建築営善課営善2係0220-34-2318。
登米市の文化スポーツの振興に貢献、活躍をたたえ表彰式を開催しました。登米市文化スポーツ賞表彰式は3月20日中田農村環境改善センターで開催され、文化活動やスポーツ分野で優秀な成績を収めた個人団体および功労者が表彰されました。受賞者は次の通りです。準不動令和5年度における所属が掲載されています。文化スポーツ賞表彰、文化賞団体、登米総合産業高等学校吹奏楽部、文化賞個人、佐沼校千葉美咲さん、文化奨励賞団体、佐沼中学校総局部、文化奨励賞個人、東和中佐藤ミリアさん、南方賞高橋桜子さん、南方中宇治江桃香さん、星七重さん、スポーツ大賞個人、波佐間町太田陽子さん、豊里賞菅原風磨さん、登米総合産業校及川ココアさん、津山賞小野寺瀬奈さん。スポーツ賞団体、登米総合産業高等学校男子ソフトボール部、スポーツ賞個人、豊間中ストーエクさん、南方中目黒ココネさん、登米市体育協会橋沼慎さん、佐沼校浅野ムハマドレイノさん、山本良和さん、久保田奈々さん、森七香さん、鈴木陸人さん、福島大小泉宗志さん、南方中佐藤かけるさん、加賀野賞佐藤葵さん、宝江賞首藤あゆさん、首藤春人さん、豊間中秋山ここねさん、川島太一さん、波佐間町留木彩乃さん、豊里町佐竹富子さん、中田町佐藤真一さん、波佐間町菅原武雄さん、豊間町阿部和則さん、中田町千葉民子さん、上沼賞佐藤光信さん、佐沼賞梶原瑞希さん、新田中藤原岳さん、佐沼中羽生優斗さん、小松大谷校向川優奈さん、加賀野賞星名のぞみさん、浅水賞鎌田理央さん、中田中星名かなでさん、佐沼中足立東賀さん、中田中熊谷光波さん、新田中藤原美智香さん、浅水賞及川天心さん、佐沼中遠藤誠也さん、中田中千葉陽太さん、佐沼校奥山慶吾さん、南方中及川日向さん、米山中佐々木健吾さん、中田中千葉日向さん、石森賞高橋勝也さん、浅水賞羽生さつきさん、佐沼賞菊田朝日さん、佐沼中菊田慎太郎さん、豊里中伊藤風羅さん、上沼賞 及川浩志さん、豊里翔、菅原ねねさん、中田中、及川亮さん、仙台育英学園校、鎌田泰造さん、スポーツ奨励賞団体、佐沼中学校男子ソフトボール部、バレーボール博愛会ジュニア、ソフトバレーボール旧愛会、中田中学校卓球部、ボート佐沼高等学校、防具付き空手中田 B、 米山中学校柔道部、佐沼米山中学校ソフトボール部、中田中学校バドミントン部、バスケットボール飛鳥未来絆高等学校、スポーツ奨励賞個人、東陵高千葉由奈さん、浅水賞鎌田由乃さん、石越賞遠田来波さん、波佐間町多田幸次郎さん、南方中佐々木ひとみさん、小五田農林校阿部良生さん、中田中二の神沙織さん、牧野朱奈さん、佐々木姫奈さん、豊里中高橋里奈さん、マイヤ賞熊谷翼さん、米山中伊藤睦月さん、東北学院校千葉亮さん、古川黎明校石川エレンさん、佐沼校佐藤力さん、藤森早瀬さん、佐藤みなみさん、佐沼賞小竹修太さん、石越賞今雄生さん、新田中及川かすみさん、佐沼賞松永ひなのさん、波佐間町菊田浩一さん、浅水賞羽生すみれさん、佐沼中浅野愛菜さん、豊間賞川島すずさん、川島幸さん、石越賞高橋美琴さん、佐沼中羽生優斗さん、中田中山内瑞希さん、佐藤美優さん、佐沼中高橋小春さん、千葉さなさん、新田中新田真香菜さん、佐沼校佐々木ほのかさん、吉田凛さん、榊原美久さん、仙台大明星校川島美優さん、佐沼校佐竹優也さん、東北学院大伊藤啓太さん、佐沼 PVC 佐々木隆之さん、南方中千葉ひばりさん、中田中佐々木優派さん、星名龍也さん、東陵校三塚レオさん、中田中千葉大輝さん、加賀野賞菅原理子さん、古川工業校堀内寛太さん、宝井賞及川かのんさん、東郷賞千葉理央さん、飛鳥未来絆校伊藤優香さん、石森賞松田美奈さん、南方中熊谷凛さん、佐沼中佐々木亮斗さん、スポーツ功労賞個人、中田町佐々木武史さん、波佐間町加野和也さん、以上の方々が表彰されました。おめでとうございます。写真は表彰状を手に笑顔の子どもたち13人が掲載されています。若者主体のまちづくり活動を支援します。登米市は令和6年度に実施する若者が主体となって取り組む自主的・自発的なまちづくり活動を支援します。対象団体15歳以上29歳以下の人で市内に居住・通勤または通学している若者3人以上で構成し、市内を活動拠点とする団体、代表者は市内に居住する18歳以上の人。対象事業、市内の魅力の発掘・向上に取り組む事業、 若者の交流の場を創出する事業、事業内容や経費などは事前に相談ください。補助率10分の10以内、限度額1事業あたり10万円、申し込み期限5月24日金曜、申し込み問い合わせまちづくり推進部市民協同課市民活動支援係0220-22-2173。写真は V サインの笑顔の若者たち男女14人が掲載されています。
地域の種まき隊、市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。錦織公民館集落支援員菅原瑞希さん、思いやりのある地域を目指して。錦織地区の人口は1370人、市内で一番小さい集落ですが、人のつながりが濃く、思いやりや助け合いの心が根付いています。障害学習事業や公民館祭り、青空市などを開催して地域資源を活用した地域おこしと地区内外の人たちの交流の場を設けています。また SNS などでの情報発信にも力を入れています。人との出会いと交流を通して地域社会への参加と活力ある地域づくりに展開していく取り組みを推進しています。米川公民館集落支援員及川博友さん、自然に寄り添い暮らしと心を育む。米川の水かぶりやつなぎの里大名行列、源氏ボタルなど先人たちから受け継いだ伝統行事や文化、歴史的建造物が数多くある米川地区、地域に愛着を持ってもらえるように子ども事業に力を注いでいます。また地域資源でもある人物、文化、歴史、建物などの魅力を後世に伝える勉強会や観光ガイドのツールとして副読本を制作しました。みんなでつなげる街をモットーに、人と人、人と自然などとの交流を楽しみながら次世代へ受け継いでいきたいです。
今月のホットライン、地域を盛り上げたい、石越でサブカルイベント、石越コミュニティ運営協議会とめ e スポーツ主催、サブカル金ゴールドズンナの陣は3月2日石越公民館で開催され、約900人が来場しました。地域の活性化と新たな文化振興を目指すために開催されたイベントでは、室内ゲームや音楽、ものづくりなどのサブカルチャー体験のほか、アイドルやマジックのステージライブ、キッチンカーや物販ブースなど年代を問わず楽しめる催しが盛りだくさん。友人と訪れた狭間町の太田久美子さんは、初めてのゲーム体験や懐かしい80年代のレコード鑑賞など時間を忘れて夢中になってしまいましたと話していました。さまざまなサブカルチャーコーナーが設けられ、会場には笑顔と笑い声があふれていました。参加者の楽しそうに体験している様子の写真が掲載されています。熱気球って大きいね。米山体育館で熱気球体験。第28回熱気球全日本学生選手権実行委員会主催熱気球体験は3月2日に米山体育館で開催され、市内外から約60人が参加しました。体験会は翌日に大崎市で開催された熱気球全日本学生選手権に出場した大学生らが、日頃活動場所の提供などで協力いただいている地域住民の皆さんに恩返しをしたいと企画。参加者は膨らんだ熱気球の大きさを間近で感じたり、クイズで熱気球の仕組みや構造を学んだりしました。親子で参加した米山町の田口作さんは、カラフルで綺麗な外観と見上げるほどの大きさに驚きましたと話しました。 体育館の天井に届きそうなほど高く大きく膨らんだ熱気球に参加した子どもたちは目を輝かせていました。熱気球をバックに笑顔の男の子の写真が掲載されています。笑顔になれる街へ、復興から街づくり学ぶ、とめコミュニティ FM、 とめ文化振興財団主催、町おこしフォーラム、震災復興まちづくりの手法を学ぶが3月8日とめ祝祭劇場で開催されました。フォーラムでは震災復興の奇跡を描いたドキュメンタリー映画サンマとカタール、女川つながる人々を上映。その後のトークショーでは須田義明女川町長と映画に出演した阿部敦氏から女川での官民一体となった街づくりについて語られました。南方町の菅原絹子さんは、ふるさとの復興のために前向きな思いを形にしていく人たちに感動しました。ぜひ登米市の若い世代に聞いてほしいと話しました。トークショーでは女川復興祭や中東カタールとの国際親睦でのエピソードを交えて若者たちへエールが送られました。トークショーの和やかな様子の写真が掲載されています。新たな子育ての拠点、津山に児童活動センター。津山児童活動センター開所式は3月16日津山小学校敷地内に建築した同センター内で行われました。児童活動センターは子どもたちの安全安心な放課後の活動場所を確保するために建築。これまで津山林業総合センターの一室を利用して実施していた放課後児童クラブと自由来館の機能を合わせ持ちます。津山児童クラブ保護者会会長の本名由紀子さんは、学校に隣接しているので交通事故の心配もないですし、防犯の面でも安心です。子どもたちも完成を楽しみにしていたので、友達と仲良く利用してほしいですと笑顔を見せていました。児童活動センターは延べ床面積約113平方メートルで、定員は40人程度。テープカットをして開所式を祝いました。熊谷市長らによるテープカットの写真が掲載されています。本を手にする喜びを、春の本祭りに親子集う、手のひらサークル種るべ主催春の本祭りが3月24日手のひらに太陽の家で開かれました。子どもも大人もゆっくり本を楽しむブックフェスタとして、複数の市民活動団体が協力して企画。会場では読み聞かせやコミュニケーションゲーム、お絵かき体験、古本市などが催されました。また市内の高校生らもボランティアで参加。登米総合産業校2年千葉弘さんは、子どもに関わることが好きで保育士を目指しています、貴重な体験ができてよかったですと話しました。主催者は、今後もさまざまな企画で人の輪を広げていきたいと展望を語っていました。暖かな春の日差しの中で読み聞かせを楽しんだ子どもたち、新しい本との出会いに興味津々の様子でした。親子で楽しんでいる様子の写真が掲載されています。時との共生目指す、佐渡とオンライン座談会。オンライン座談会、時との共生を目指す登米市、登米市にお帰り時する日を願っては3月25日市役所南方庁舎で開かれ、約30人が参加しました。本市は環境に優しい農林業の取り組みなどが評価され、環境省から時との共生を目指す里地 B 地域に選定されています。座談会では、日本で絶滅した野生のトキ復活に向けて、農薬や化学肥料を抑制して餌場となる田んぼを提供してきた新潟県佐渡島での自然環境を守る取り組みを紹介。参加者はオンラインで佐渡の皆さんと意見交換しながら、人とトキとの共生について見識を深めました。トキが定着するためには、森林保全や環境保全型農業の推進、 地域住民の理解など多くの課題に取り組む必要があります。大画面にオンラインで映る陶器に見入る参加者の写真が掲載されています。